町の話題。祭りの活気を渾身の一枚に。鹿島神社例大祭フォトコンテスト表彰式。第5回鹿島神社例大祭フォトコンテスト表彰式が12月22日、町文化財センター厚かし歴史館で行われました。町内外から応募のあった18点の中から最優秀賞1点と優秀賞2点が選ばれました。表彰式では、最優秀賞の松本俊一さんと、優秀賞の毛利俊一さん、吉田光恵さんに、国見伝統文化保存会の黒田和夫会長から表彰状が手渡されました。受賞者と主催者の皆さんの集合写真が掲載されています。町民の生命・財産守るために、国見町消防団が警察署長感謝状受賞。国見町消防団村上信夫団長は12月27日、日頃の警察業務への協力や支援に対して贈られる福島北警察署長感謝状を受賞し、太田久夫町長に受賞報告をしました。村上団長は、日頃の活動で警察業務への協力が評価されて今回受賞できた。これからも町民の生命と財産を守るために警察と連携して活動していきたいと誓いを新たにしました。太田町長に受賞を報告する村上団長のキャプションのもとに感謝状を手に二人並んだ写真が掲載されています。真心と一緒に、一人暮らし高齢者におせち料理。町社会福祉協議会と町赤十字奉仕団は、12月27日、町内の一人暮らし高齢者に手作りのおせち料理を届けました。奉仕団員約30人が手作りした225食のおせち料理を各地区の民生児童委員が一軒ずつ訪問して手渡しました。おせちには手作りの箸袋や子どもたちが書いた絵手紙年賀状も添えられました。おいしいおせちを食べて良いお年をのキャプションのもとに、玄関先でおせちを手渡す様子の写真が掲載されています。火災のない安全安心の町を目指して、国見町消防団出初め式。国見町消防団の出初め式が1月5日、和の台運動公園で行われ、消防団員と女性防火クラブ員ら約200名が参加しました。出初め式では通常点検や機械器具点検などが行われ、消防団員としての規律正しい姿が披露されました。また、村上信夫団長が、出初め式を契機に消防団員としての責任と自覚を持って予防消防に努めてほしいと訓示しました。太田町長らに機械器具点検を受ける消防団員のキャプションのもとに、出初め式の様子の写真が掲載されています。新年の飛躍発展を誓う、新春菓子交換会。新年恒例の新春菓子交換会が1月6日、未来ホール国見で開かれ、町の産業、経済、文化、行政などの各分野で活躍する約140人が出席しました。太田久夫町長が、明るく元気で穏やかな、そして災害のない年にしましょう、と挨拶。松浦万助町内会長連絡協議会長の乾杯で和やかな交換会が始まりました。さらなる飛躍発展を願って乾杯のキャプションのもとに乾杯の様子の写真が掲載されています。交通維持のために役立てて。野村義恵さんが町に寄付。野村義恵さん大町南は1月8日、国見町役場を訪れ、交通維持の育成に役立ててほしいと町に寄付されました。平成24年から毎年町に寄付されている野村さんは、子どもたちのために少しでも役に立てればという思いで寄付をしています、と語り、太田久夫町長が、思いに添えるよう有効活用します、とお礼を述べました。太田町長に寄付を手渡す野村さんのキャプションのもとに、二人並んだ写真が掲載されています。文部科学大臣優秀教職員表彰。国見小学校安倍淳子教諭が受賞。国見小学校の安倍淳子教諭が1月14日、 令和元年度文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞しました。外国語での学習指導が評価されての表彰です。阿部教諭は1月15日、岡崎忠明教育長に受賞を報告し、国見小学校で外国語の時間数を十分に確保できたからこそ成果を上げることができました、と語りました。受賞を報告する菅野俊彦校長と阿部教諭のキャプションのもとに、表彰状を手に関係者3人並んだ写真が掲載されています。国見の家庭料理を学ぶ親子クッキング教室。親子クッキング教室、おいしい家庭料理 in 国見が1月19日、関越大文化センターで開かれました。町食生活改善推進員を講師に、地域に受け継がれてきた家庭料理の豆腐ご飯、鶏肉の味噌ヨーグルト蒸し、引き菜入り、リンゴのレモン煮の4品を親子で作り味わいました。またランチョンマットを使って料理の並べ方や食事のバランスについても学びました。みんなで協力、おいしくできましたのキャプションのもとに、出来上がった料理をみんなで食べる様子の写真が掲載されています。町の宝物を守るため、文化財防火デー、消防団が放水訓練。1月26日の文化財防火デーに合わせ、国見町消防団は町内5カ所で消防訓練を行いました。今回の訓練は、文化財に指定されている建物で火災が発生した場合を想定しての放水訓練でした。団員は日頃の訓練の成果を発揮して機敏な動きを披露し、火災発生時の備えを再確認しました。旧佐藤家住宅で放水訓練を行う消防団員の様子の写真が掲載されています。木のぬくもりに触れて、木育 DIY 教室。福島の木を使って木工技術を体験してもらおうと、木育 DIY 教室が1月26日、関越大文化センターで開かれ、14名が参加しました。教室では DC2 有限責任事業組合の熟練の木工職人を講師に、アウトドアチェア作りに挑戦。参加者は木のぬくもりとものづくりの楽しさを体感しました。ヤスリをかけてもう少しで完成のキャプションのもとに、参加者が椅子を作っている様子の写真が掲載されています。
保険だより。保健福祉課保健係、電話 585-2783、 E メール hoken@tower.kunimi.fukushima.jp。 検診、健康診断と検査検診、以下検診と略します。検診までの流れが変わります。町では毎年2月から3月にかけて、次年度の検診の受診希望を確認する健康管理世帯調査台帳の配布回収を行っていましたが、今年から調査を廃止します。より多くの方に検診を受けていただくために、過去3年間に一度でも検診を受けた方全員に受診録を配布します。5月上旬頃の予定。詳しくは後日全世帯に配布する令和2年度国見町各種検診のお知らせをご覧ください。女性の味方、健康サポートコール。女性の心と体の悩み、月経、妊娠、メンタル、更年期障害などについて、最寄りの保健福祉事務所で相談できます。あなたが抱える悩みに保健師が対応します。相談窓口、県北保健福祉事務所、専用コール、電話 535-5615、相談時間、午前9時から午後5時、平日のみ。相談費用無料。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が 国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。1月は7回実施しました。食育教室の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、正しい箸の持ち方について年少組。写真2、食べたものはどうなるの年長組。写真3、2回目正しい箸の持ち方について年中組。写真42回目正しい箸の持ち方について年中組。写真終わり。国見町子育て世代包括支援センター桃サポインフォメーション。桃サポのリーフレットが完成。国見町子育て世代包括支援センター桃サポのリーフレットを作成しました。相談ルームの紹介や桃サポができるまでの取り組み、ママカフェの様子などを掲載しています。桃サポのリーフレットは妊婦さんや未就学のお子さんがいるご家庭に配布しています。桃サポとは妊娠期から子育て期までの悩み、質問、相談に寄り添う、支える、見守る場所です。どんな小さな悩みでも気軽に相談ください。桃サポのリーフレットの写真が掲載されています。ママカフェを開催します。お子さんと一緒に遊びに来ませんか？親子で楽しく遊んで、お茶会でママトークに花を咲かせましょう。参加希望の方は、保健福祉課保健係に3月6日金曜日までに申し込みください。日時、3月11日水曜日、午前10時から正午。受付、午前10時から午前10時10分まで。場所、観月台文化センター第1話室。ニコニコ相談会。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者。実施日、4月15日水曜日。実施時間、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。実施内容、身体測定、栄養相談、子育て相談などについて保健師、栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れてを忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。乳児検診、該当時、3ヶ月時、令和元年12月生まれ、9ヶ月時、令和元年6月生まれ、実施日、4月23日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、観月台文化センター第1話室、検診内容、医師の指導、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。9ヶ月時は、歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。
町の情報ボックス。お知らせ。介護保険の要介護認定を受けている皆さんへ。介護保険制度で要介護認定を受けている65歳以上の方が、申告の際に障害者控除や医療費控除を受けるための証明書を発行します。必要な方は申請してください。障害者控除、発行証明書、障害者控除対象者認定書、対象者、介護保険法に基づく要介護認定を受けた方で、日常生活に支障のある方や疾病などにより介護が必要な方、なお身体障害者、精神障害者手帳を持っている方や、 以前に証明書の交付を受けた人は申請の必要はありません。持ち物、印鑑、おむつ代の医療費控除、発行証明書、要介護認定にかかる主治医意見書の確認書、対象者、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、要介護認定を受け、一定の要件を満たしている場合に、主治医意見書の記載を確認して交付します。持ち物、印鑑、問い合わせ、保健福祉課長寿介護係、電話 585-2125。J アラートの全国一斉情報伝達試験。全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達試験を実施します。伝達試験の日時、2月19日水曜午前11時ごろ。伝達試験の内容、自宅に設置されている防災行政無線、デジタル同胞計、個別受信機や各地区中央集会所に設置されている屋外拡声支局に次の放送が流れます。上がりチャイム音、これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災国見広報です。下がりチャイム音。個別受信機から放送が聞こえなかった場合は環境防災課へ連絡してください。問い合わせ、環境防災課環境防災係、電話 585-2116。 西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費付加は毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。令和元年度の推理費付加の基準となる農地面積などに変更がある場合は届出をお願いします。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、地区除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、推理費の支払い義務者を確認してください。届出期限3月20日金曜。届出問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。住民基本台帳の閲覧状況。住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2、第12項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況をお知らせします。閲覧状況一覧。閲覧月日6月4日。閲覧した団体などの名称。福島県文化スポーツ局長。委託者株式会社サーベイリサーチセンター東北事務所。閲覧事由、県民の運動スポーツに関する実態調査実施のための対象者抽出。閲覧した範囲、大字山崎地区。9月25日、 NHK 放送文化研究所世論調査部長吉田理恵。委託者株式会社日本リサーチセンター。閲覧自由、11月全国個人視聴率調査実施のための対象者抽出。閲覧した範囲、大字徳江地区。11月7日、自衛隊福島地方協力本部長。閲覧自由、自衛官等の募集に伴う広報のための対象者抽出。閲覧した範囲、全地区。対象期間、平成31年1月1日から令和元年12月31日。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 イベント。文化講演会、ようこそ宝塚へ。町文化団体連絡協議会主催の文化講演会を開催します。ぜひお越しください。日時、2月15日土曜午後1時30分から午後2時30分。場所、観月台文化センターホール。演題、ようこそ宝塚へ。講師、元宝塚歌劇団星組男役、麻藤奏太氏。 入場料無料、全席自由。問い合わせ、国見町文化団体連絡協議会、電話 585-2676。 国見吊るし飾り展。今年も国見ひなの会主催の吊るし飾り展を開催します。色とりどりの吊るし雛のほか、和紙人形やミニチュアハウスなど多彩な作品を展示します。ぜひ来場ください。期間、2月10日月曜から3月8日日曜。時間、午前10時から午後4時。休館日、毎週水曜日。場所、大木戸ふれあいセンター。婦人会イベント。美味しい豚汁とおにぎりを販売します。ぜひ皆さんで来場ください。日時、2月23日日曜。午前10時から午後1時。金額300円、限定100食。問い合わせ、国見ひなの会、安田節子会長。電話 090-1374-5328。吊るし雛の写真が掲載されています。戸籍窓口延長。木曜日、祝日等は除く、は、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの交付申請。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。農業委員会。3月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、3月13日金曜、午後1時30分から。場所、国見町役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局。電話 585-2890。3月の各種相談会。心配事相談。日時、3月12日木曜、3月26日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員ほか。障害者相談。日時、3月17日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月齢相談会。日時、3月22日日曜、午前10時から午後2時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限4月号掲載分、3月10日火曜まで。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ。1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、1枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。暮らしの情報。お知らせ。国民年金基金制度について。国民年金基金は、自営業や農業などの国民年金の第1号被保険者がゆとりのある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。加入できるのは、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方と、60歳以上65歳未満で、国民年金に任意加入している方です。 生涯受け取る終身年金が基本ですので、長い老後に備えることができます。掛け金は全額が課税所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、税制面で優遇されます。万が一早期に亡くなった時には、家族に遺族一時金が支給されます。一部の年金タイプを除く。なお、遺族一時金は全額非課税です。ライフプランに合わせて年金額や受け取り期間を設計できます。問い合わせ全国国民年金基金福島支部、電話 0120-65-4192。 パワーハラスメント防止対策。職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。適切な措置を講じていない場合には、是正指導の対象となります。大企業、令和2年6月1日施行。中小企業、令和4年4月1日施行。問い合わせ、福島労働局雇用環境賃金室、電話 536-4609。福島就職ガイダンス。令和3年3月に大学などを卒業予定の学生と、平成30年3月以降に卒業した方を対象に、福島県内に就業場所があり、参加対象学生を正社員として採用する計画のある事業所の企業説明会を開催します。日時、3月5日木曜。事業所 PR タイム、福島就活攻略塾。午前10時から正午、合同企業説明会、午後1時から午後5時。会場、ビッグパレット福島、郡山市。問い合わせ、福島労働局職業安定課、電話 529-5396。 詳しい情報はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。交通事故被害者ホットライン。ナスバ独立行政法人自動車事故対策機構では、全国の交通事故被害者とその家族などへ、自動車事故被害者制度などに関するナスバの支援制度や、各種相談窓口を紹介しています。問い合わせ、ナスバ交通事故被害者ホットライン、電話 0570-000-738。 福島財務事務所出前口座。財務省福島財務事務所では、地域のコミュニティ活動や各種団体の会合などに伺い、お小遣い帳をつけよう、小学生向け、日本の財政を考えよう、一般向け、金融犯罪、なりすまし詐欺、被害防止など、様々なテーマで出前講座を行っています。費用は無料ですので、気軽に問い合わせください。問い合わせ、財務省福島財務事務所総務課、電話 535-0301。 募集。2020ミスピーチキャンペーンクルー。福島の果物と元気をあなたの力で全国へ PR しませんか。応募資格、1から3のすべてに当てはまる方。1、18歳以上で心身ともに健康な方、高校生は除く。2、県内に居住または在勤在学し、福島市などで活動可能な方。3、年間20日以上果物の PR 活動ができる方。特に7月から8月は PR 活動が集中しますので、他の要件よりも優先して活動に専念できることが条件です。募集人員10人以内。応募方法。所定の応募用紙に必要事項を明記の上、応募先へ持参または郵送ファックスで応募してください。希望者には郵送も可。福島県果物消費拡大委員会ホームページからもネット応募もできます。応募先、福島市五郎内町 3-1、福島市役所農業振興課内、福島県果物消費拡大委員会事務局、キャンペーンクルー係、 ファックス 533-2725。 応募締め切り2月15日土曜から4月20日月曜正午必着。選考会4月25日土曜。詳しくは応募者に通知。賞、賞状、トロフィー、旅行券10万円相当、講演団体からの記念品。問い合わせ、福島県果物消費拡大委員会、福島市役所農業振興課、電話 529-7663。 4人並んだミスピーチの写真と、ネット応募や詳しい情報はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。戸籍の窓口、12月21日から1月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。宮山一大さん、菊田優子さん、藤田宮前、佐藤聖也さん、星見正恵さん、板橋。お悔やみ申し上げます。黒田久子さん、85歳、駅前。中山昌司さん、91歳、前田。奥山忠則さん、77歳、大町北。斉藤実さん、97歳、石本北。村上義村さん、84歳、板橋。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。マイナンバーカード交付申請休日臨時窓口。平日に来庁が困難な方のために、マイナンバーカードの交付申請などの休日臨時窓口を開設します。マイナンバー関連業務以外の業務、各種証明書の発行、住民移動届などは行いません。日時、2月23日日曜、3月29日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、税務住民課戸籍係、緑の窓口1番。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。マイナンバーに関する情報はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。人口と世帯。令和2年1月1日現在、住民基本台帳人口。人口8980人、前月比マイナス12人。男4336人、前月比マイナス1人。女4644人、前月比マイナス11人。世帯3428世帯、前月比マイナス2世帯。今月の納期、納期限3月2日月曜。国民健康保険税普通徴収第8期、後期高齢者医療保険料普通徴収第7期、介護保険料普通徴収第8期。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。
障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター。電話 585-2676。 ファックス 585-2707。 E メール、SHOGAI@kunimi.fukushima.jp。 ホームページ http://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第11話、 子供と話す時間。子供がゲームばかりしています。どうすればいい？という質問をよく受けます。残念ながらこれで解決という特効薬はありません。ただ、ゲームの約束ごとをきっかけに子供と話し合いをするというのは意義のあることだと考えています。ここで大切なのは、子供に話すのではなく、子供と話すことです。お気づきですか？にととの違いです。子供と対等に話してみてください。すると、それまで見落としていた思いがけない気づきを得られるということがあります。どんな場面でも、どの年齢でも言えることです。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。対等に話すことが子供の思いに気づく第一歩。それはどんなに年齢が低くても同じです。のキャプションのもとに、お母さんと会話する幼児の写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介ボリューム13、題名ラセーヌ、作家新藤晩、カンバス油彩 370×445mm、 ラセーヌの絵の写真が掲載されています。クリスマス子供フェスタ、子供たちがクリスマスを満喫。クリスマス子供フェスタが12月24日、観月台文化センターで開かれ、幼稚園年長児から小学6年生まで43人が参加しました。国見民話の会、人形劇サークルエプロン、国見っ子わんぱく広場指導員、国見女性教室生の協力で、子どもたちはレクリエーションや人形劇、お菓子作りなどを楽しみました。お菓子作りでは、子どもたちがチョコレートケーキのブラウニーを自分や家族の分などを楽しみながら作りました。参加した子どもたちはクリスマスイブの半日を満喫していました。おいしいブラウニーできるかな？のキャプションのもとに、おやつ作りの様子の写真と人形劇を鑑賞する子どもたちの様子の写真が掲載されています。国見女性教室ミニ門松作り教室。個性的なミニ門松が完成。国見女性教室では12月25日、観月台文化センターで教室生26名が参加し、ミニ門松作りをしました。講師に町内在住の須田恵子さんを迎え、室内に飾れるミニ門松を作りました。はじめに門松の由来や意味などの講話があり、その後土台となる部分から作り、竹を中心に花材の松、梅、笹、万両、葉ボタンなどをあしらいました。同じ材料でも教室生の個性豊かな作品で豪華に仕上がり、一足早いお正月気分を味わいました。オリジナルの門松作りに挑戦のキャプションのもとに、門松作りの様子の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場冬休み特別体験活動、お正月行事を体験。国見っ子わんぱく広場が12月21日、観月台文化センターで行われ、子どもたちが冬の活動で恒例の餅つきとお正月遊びを体験しました。この日は、ことぶきクラブ連合会の皆さんと一緒に、臼と千本木根を使った餅つきを体験しました。ついた餅は、お雑煮やあんこ餅として味わいました。子どもたちからは、おいしいからもっと食べたいとの声が聞かれました。お正月遊びでは、子どもたちが福笑いやジャンボ国見民話かるた取りのほか、坊主めくりを行い、ことぶきクラブの皆さんと一緒に昔ながらの遊びを楽しみました。 みんなで力を合わせて餅つきをする様子の写真と、福笑いに挑戦する子供の写真が掲載されています。厚かし学級、成人学級、女性教室、三学級合同学習、年忘れ落語を聞く会。厚かし学級、成人学級、女性教室の三学級合同学習、年忘れ落語を聞く会が12月17日、観月台文化センターで開かれ、学級生のほか約80名が落語を楽しみました。今年で6回目となった今回も、福島素人落語の会が出演し、マジック、古典落語、オリジナル落語、漫談、三味線を披露。教室生は笑いにあふれた楽しいひとときを過ごしました。聖光亭つんどくさんによる落語の様子の写真が掲載されています。国見町文化芸術振興事業、観月台文化センタークラシックス、宮城学院女子大学の若い音楽家たちの演奏会。出演者、三代春、フルート小畑美織、音楽家器楽コースフルート専攻、ピアノ佐藤遥か、音楽家器楽コースピアノ専攻。日時3月15日日曜日午後2時開演。会場観月台文化センターホール。入場料500円、全席自由。小学生、中学生、高校生は無料。プログラム、愛の挨拶、E. エルガー、スタジオジブリ、千と千尋の神隠しより、あの日の川、久石譲、映画、ニューシネマパラダイスより、メドレー、E. モリコーネ、幻想曲、P. ゴーベール、ラ・バルス、M. ラベル、ほか、クラシックの名曲や、日本でも馴染みのある曲を演奏します。ぜひお越しください。協力、宮城学院女子大学学芸学部音楽科。佐藤遥さんと小畑美織さん、二人並んだ写真が掲載されています。観月台文化センター、図書室、児童室、臨時閉室のお知らせ。蔵書点検のため、下記の期間、閉室します。ご理解、ご協力をお願いします。期間、3月23日月曜日から27日金曜日。閉室期間中の本の返却は、図書室入り口前に設置する返却ボックスに返却ください。
後書き。新成人の皆さん、成人おめでとうございます。成人式の取材では、華やかな振袖や袴、スーツに身を包んだ皆さんの表情は希望に満ち溢れていて、思わずいつも以上にシャッターを押しました。どれも素敵な表情の写真ばかりだったので、選ぶのに苦労しました。皆さん、取材に協力いただきありがとうございました。かっこ HS閉じ。国見町ラジオ課桃炭 FM、 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz、 kunimi@fmf.co.jp。 国見町ラジオ課桃炭 FM スタッフの湯田です。2020になって1ヶ月が過ぎました。少し休みの雰囲気が抜けておりませんが、2月も頑張っていきたいと思います。1月は国見町でも成人式が行われました。成人を迎えられた方、おめでとうございます。20歳を迎えた皆さんに、今の気持ちと今後の抱負などを聞きました。様々な思いがあると思います。自分が思い描く道に向かって頑張ってください。そして18日に岸野よし子ピアノコンサートがありました。 どんな楽曲でも変幻自在な岸野さんのピアノ、そこに低音で色気を添える早川さんのベース、曲の温度や空気を変える加納さんのドラム、すべてが素敵なハーモニーを奏でていました。日常を忘れて音楽にどっぷりと浸る、まさにそんな時間をくれるコンサートでした。2月もまだまだ国見町の情報を発信しますので、よろしくお願いいたします。成人式会場の様子の写真が掲載されています。